一般質問。市政全般に関する一般質問は、6月8日、11日、12日、13日の計4日間にわたって行われ、16人の議員が質問をしました。その主なものは次の通りです。なお一般質問は、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、大島議員の質問です。地球上には約6900種類の言語があり、聴覚障害者にとっての言語は手話であることを世界の多くの国が認めている。国内では平成29年1月現在、9県56市8町の73自治体で手話言語条例を制定しており、本市でも筑西市手話言語条例の制定を求める請願を平成26年第2回市議会定例会で採択している。条例交付、施行に向けた現在の進捗状況と今後の予定を伺いたい。保健福祉部長。本年第1回市議会定例会の市長の招集挨拶で、条例制定に向けて事務を進めることを表明した。その後、筑西市聴覚障害者協会と条例についての意見交換、また筑西市障害者地域自立支援協議会を開催し、条例内容について協議した。現在は市内の手話関係団体に条例について説明し、意見を求めている。今後は手話関係団体からの意見の取りまとめとパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえて、再度聴覚障害者協会との意見交換を予定している。また、7月に第2回障害者地域自立支援協議会を開催し、条例案の内容を協議する。そして、本年第3回市議会定例会へ手話言語条例案を提出し、10月からの施行を予定している。大島議員は他に、コンパクトシティ、消防団の加入促進、被災者生活再建支援システムの取り組み、医師の子育て環境整備の現状と今後の対策、職員の採用、ほか質問しました。次に、小倉議員の質問です。紙おむつは子供が生まれるとすぐに必要になり、2歳半から3歳前後まで必要だと言われ、年間で9万1000円くらいかかる。とても大きな金額だと思うが、どう思うか。ぜひ、子育て中の負担軽減ということで、紙おむつの助成をお願いしたい。保健福祉部長。財政上のこともあるので、今後の検討課題としたい。小倉議員。出産時の必需品であるチャイルドシート購入にも助成ができないか。市民環境部長。本市は平成13年度から17年度末まで助成をしていた実績がある。現在問い合わせがあった場合には、筑西地区交通安全協会で貸し出しを行っていることから、そちらを案内している。小倉議員。他市では子育て支援の一環として、チャイルドシート購入への助成を行っている。本市でもさらなる子育て支援として、チャイルドシートの助成を考えられないか。保健福祉部長。今後の検討課題としたい。小倉議員。病児保育は西部メディカルセンター以外にも新たな施設を作ることはできないのか。保健福祉部長。今後の整備計画については、既存施設の利用状況を検証しながら検討を進めたい。小倉議員は他に、女性の社会進出、下館祇園祭り、動物殺処分について質問しました。次に、三沢議員の質問です。文部科学省から教員勤務時間管理の徹底を求める通達が出ているが、市ではどのように取り組んでいるか。教育長。 平成23年から事務の共同実施による教員の事務の軽減、平成24年から法務支援システムによる事務処理の電子化、コンピューター処理による効率化等を図っている。また、市主催の研究発表会や教員の研修会の持ち方等を改善するなど、教員の負担軽減を図っている。三沢議員、過労死ラインと言われる残業は月80時間とされる。市内小中学校で該当する教員の比率はどのくらいか。教育長、昨年10月の調査では小学校で 10%、中学校で 61% という報告を受けている。三沢議員、正確な勤務時間の管理を行うため退勤時間を IC カードで記録し、働く時間の短縮につなげられるようなシステムの導入は現在あるか。教育長、教員の出勤・退勤時間を IC カード等で記録するシステムの導入は大変効果があると考える。本市でも教員が作成した出退勤管理システム勤務君を活用して勤務時間の管理をしている学校がある。タイムカードを含め27校中20校が現在のところ行っており、これを全校に普及できるようにしていきたい。三沢議員は他に、部活動指導員、畜生健康3プランについて質問しました。次に、藤沢議員の質問です。再任用職員の役職と人数は？総務部長、再任用職員は昭和31年生まれが32名、32年生まれが23名、合わせて55名、内訳は部長2名、課長級1名、課長補佐1名、係長15名、主幹28名、市民病院の医療職1名、現業員7名となっている。藤沢議員、再任用職員の役職の決定について明確な基準はあるのか。総務部長、平成28年度までは基本的には主幹であったが、平成29年度に筑西市再任用職員人事管理基準を設け、部長級で退職した方は係長以上の職、その他は主幹を基本とするということで基準を定め実施している。藤沢議員、総務部長は部長として再任用され、こうして今も議会で答弁している。各方面からいろいろ意見をもらっているだろうが、どんな意見が多いのか。総務部長、お尋ねの件はいろいろな意見があることは間接的に聞いており、十分承知している。しかしながら、再任用の職員の取り扱いについては、各自治体で様々な対応をしており、自治体の状況によってまちまちであるのでご理解いただきたい。藤沢議員は他に、人口減少対策、自治体 SDGs 推進、行革甲子園、マイナンバーカードの運用、不審者情報の取り扱いを質問しました。次に森議員の質問です。公共交通施策である公共交通網形成計画をどのように具体化していくのか。企画部長、本市の特徴として、過住面積が広く、市街化調整区域に住居が点在しているため、地域限定的な公共交通施策だけでは十分な効果を発揮できない。広い範囲をカバーするために、近隣自治体に先駆けて、デマンド交通システム乗り合いくんの運行を開始した。広い市域全体をデマンド交通システム乗り合いくんでカバーし、多くの需要が見込める地域にバス路線を配置して、既存の交通機関と合わせて活用し、利便性を確保していく。森議員、新規バス路線として関本地区、小栗地区をどのように考えているか。企画部長、地域に根ざした交通機関として利用していただくために、地域の皆さんに市の考えを伝え、要望、需要を調査し、地域と一緒に育てていくという観点で、新規バス路線を考えていきたい。森議員、公共交通網形成計画の中に、広域、 近隣都市との連携とある。下妻市はビアスパークまで、結城市は猶予館までバスが来ている。下妻市、結城市と連携した広域連携バス運行の考えは？企画部長、広域連携バスの今後の考え方として、関係自治体とその可能性を探っていきたい。森議員は他に職員の再任用について質問しました。